うすい、うすい、やばい放談。
やばい放談ですね。10月号、今日はもう9月の2日ですね。まあこのやばい放談が流れてる頃にはですね、もうペナントレースの、行方の方も、もうはっきりしてるでしょうしね。で、来季のまあね、戦力外とかね、そういうことも出てくる時期ではないかなということですね。まあドラフトももう10月ですとね、まあ後半には、行われるということですね。まあ今年の注目はやっぱり佐々木くんですね。大船渡の佐々木くんと、であと星稜の奥川くん、あとまあ創志学園の西くんとかね。まあどうしてもこの時期はまだやっぱり高校生にやっぱスポットが当たりますんで、まあ社会人にもね、まあいい選手いるんでしょうけどね。どうしても高校生に注目が集まると。まあただ高校生の場合はね、本当に甲子園で活躍したりとかしたとしても、やっぱり毎年毎年ね、やっぱり本当にレベルがやっぱ違うのでね。ね、もう去年の本当に新人とかもね、その小園君、カープに行った小園君で、ドラゴンズの根尾君ね、で藤原君ね、あの辺とかも本当にすごい活躍して注目されましたからね。まあもちろん日本ハムのね、吉田投手もそうですけど、まあどれぐらいやるんかなと思いましたけどね。まあ根尾君は結局今日現在ではまだ一度も一軍に上がっていないし、まあ広島の小園君はまあまあ準レギュラーぐらいの活躍はしてますけどね。で吉田君はまあ全く通用しないと、まあ一軍では登板してますけど通用しないと。で藤原くんもね、本当に4月ぐらいとかは開幕1軍とかにいたんですけど、まあ、その後パッとしないっていうね。でね、そんな中、まあ、今年2年目のね、スワローズの村上ですか、もうホームラン30本ぐらい打ってるでしょね。もう2冠をね、ホームランと打点の2冠を取りそうな勢いだということで、村上もね、誰だったかの外れ1位のはずですよね。ヤクルトは本当外れ1位ね、を見事成長させているというか、本当山田哲人ね、本当に今年もね、トリプルスリー行くかっていうところですけど、ちょっと打率がちょっとまあ3割到達しないかなという感じで、なんか盗塁がなんか30何回連続で成功していると。で前のシーズンから合わせたらもっといってるっていうことでね、やっぱ盗塁ってやっぱり数も大事ですけど、成功率もね、やっぱ大事なのでね。まあ、ほんで、そうは言っても、その質にこだわって数がこなせないんじゃ、まあ、ダメなんですけど、山田の場合は、盗塁王もいけるっていうか、今1位ですからね。それで言うと、中日は昨日、遠藤が9回ですか、ヤクルト相手にね、最下位ヤクルト相手にまさか負け越すと思いませんでしたけど、9回チャンスで、2アウト1、3塁で走ってですね、2塁で遠藤が刺されたりとか、で、その前日も亀沢がね、なんか盗塁して、まあ本人はセーフだと思って、かわしたと思ったんだけど、ということで、盗塁死したりとかね、本当に、もう亀沢、特に亀沢とかなんかはね、本当にもう足でアピールしなかったら何でアピールするんだって感じで、ちょっと本当にそれこそさっき戦力外の話冒頭で言いましたけど、いやー本当に亀沢はね、今年一軍でいたんですけど、まあ全然いいとこなかったですね。まず打てない。で、まあ、盗塁でもうまくいかないということですから。まあ、で、昨日なんかも代打で、誰ですか、三つまた。ね、三つまたが代打出てるって。まあ本当選手層の薄さを感じますよ。ね、それで言うと、鳥谷がね、阪神の鳥谷がもう今年で阪神を出るっていうことがもう公表されまして、まあ阪神としてはまあ引退してほしかったんでしょうけど、本人は現役を続けたいということなんで、まあね、最初は獲得球団に中日とロッテが候補に上がったんですけど、中日は早々に否定しましたんで、まあロッテに行くのか、まあどこもなければ、まあ引退かなと。 で、同じような感じで今日のチューンスポーツ一面は松坂大輔が現役続行希望ということでね、まあ本当去年はカムバック賞をね、無事取って6勝ということで、本当に今去年はね、中日ピッチャーいなかったんで、まあ本当に、あれですか、ガルシアに次いで2番目の勝ち星ということで、本当にまあ去年はもう文句ない活躍したんですけど、今年はね、ちょっと本当にキャンプの時にケチがつきまして、なんかファンと接触してね、故障してっていう感じで、で、まあ復帰までだいぶ時間かかりまして、復帰して、まあ初戦はまあなんとか、松坂らしい投球したんですけど、次の試合ですか、なんかね、本当に、アウトも一つぐらいしか取れなくてね、本当に今年の防御率16点台という感じで、でも本当に今年はもう中日はね、ピッチャーがね、いろいろ出てきましたね、出てきました、本当にプロ初勝利ってピッチャーもたくさんいましたしね、ってことになってくると、まあドラゴンズはもうちょっと若返りを図ってるっていうことで、まあ来季松坂残っても出番がないんじゃないかなっていうとこなんですよね。やっぱ出番があるチームに行った方がいいと思うんで、まあ、松坂人気ありますからね。まあ、本当に、晩年の山本昌みたいにですね、本当年に1試合とか2試合とか投げてっていう、まあ、そういう使い方するんであれば全然松坂価値はあるかなとは思うんですが、ただ本人もやっぱりまだね、200勝も狙ってると思いますから、密かにね、そういう面では例えばヤクルトとかね、そういうところに行けばいいんじゃないかなっていう感じ、西武とか。西武もね、ピッチャーいないですもんね。で西武とか行ったら意外にいいんじゃないですかね。打線もいいですしね。まあ、ヤクルトなんか本当ピッチャー困ってますからね。まあ、ただちょっと同じリーグに行ってしまうと逆にね、中日がやられてしまうということもありますからね。いや、本当に、来季松坂中日には残らない方がいいとは思います。現役は続けてほしいですけどね。ということですね。はい。で、あとは、昨日ね、丸井明夫さん、手相家のね、丸井明夫さんの、サイン会っていうか、サイン会じゃないな、手相鑑定兼、本の販売イベントっていうのを、金山のね、アスナル金山とのマリー書房ってところやってたんで行ってきたんですよね。まあ僕は丸井さん目当てで行ったんですけど、ちょうどなんか昨日は氷川きよしが来るっていうことで、もうすごいおばちゃん連中がいっぱいいましたね。いました。まあ無料ですからね。で、まあ僕はちょっとまあ、そんなに暇はなかったんですけど、丸井さんのところ行って手相鑑定を受けて、帰ってきたわけなんですけどね。金運を引き寄せたいなら、ノートの神様にお願いしなさいっていう本がね、出版されまして、出版社がサンライズパブリッシングっていうことで、水野俊也さんの出版社ですね。まあまだ全部は読んでないんですけど、まあまあいい本、ちょっと高いですけどね、1500円プラス消費税。まあまあちょっと高いですけど、まあまあいい本でしたね。まあ本当に、まあ僕もゼロから始める幸福論にも書きましたけども、本当にセルフイメージが全てっていうことですから、まあそういうことも書いてあったりとか。で、あとなんか、まあ自分を振り返るっていう意味で、なんか、自分史みたいなのを、書いて自分の強みを発見しなさいとかね、まあまあ当たり前のことなんですけどね、まあ、あと丸井さんは本当にちょっと最近の著書ではラスですね、について、書いています。まあ、トマベチさんが広めた言葉ですけどね、ラス模様体不活形っていうんですかね、まあもう知ってる人も多いと思いますけど、目標を設定することによって見えてきますっていうことです。脳が勝手に発見しますよっていうことですよ。ね。まあ僕も今年ちょっと目が真っ赤になってね、ちょっと名医者探そうってなった時に、普通に検索したら本当に家から徒歩、1分ぐらいのところに名医者あったんですよ。いつも通ってるんですけどね。普段全く気にしなかった。あ、こんなところに名医者あったのかっていう感じで、本当に、明確に目標を持っているとですね、普段、スコトン盲点になってたものがですね、見えてくるっていうことですよ。ね。で、その名車を発見する程度で、そういう、ラスっていう貴重な能力を使うんではなくてね、本当に、ね、収入アップであったりとかね、転職であったりとか、ね、そういう明確な目標をすることによって、本当に考えるまでは見えなかったものが見えてくるっていうことですよ。で、その具体例とかもね、書いてあったりして、やっぱこういうのって結局、抽象的になってしまうと、結局、じゃあ具体的に何したらいいのっていう形にはなるんですけど、この本にはね、その自分史の書き方っていう形で、サンプルっていうことで、このサンプルはちょっと丸井さんの例ではない、女の子の例だと思いますけどね、例えば16歳で高校入学、飲食のアルバイトを始める。 これが主な出来事ですね。16歳の主な出来事2個しかないんかいって話なんですけど。で、お金の出入りで言うと、お年玉約3万円、おじさんから入学祝い1万円もらう、お小遣いが月5000円に上がる、バイト代時給800円、で矢印があって、もっと時給のいいバイトが羨ましかったけれど、バイト先の店長もお客さんもいい人で楽しかったって。ね、こういう風に書いてありますと。で、これをなんか、10年分、書くことによってなんか運気であったりとかね、が分かったりしますみたいな形で、やっぱりそのなんか運とかも周期とかありますよね、それが何年周期で来るのかっていう話ですよ、まあ僕なんかも本当にね、金運が良かったり悪かったりしますね。で、その金運が良かった時は、どういう仕事をしてたのかみたいな、そこから自分の強みが分かりますよみたいなことが、ちょっと具体的に書いてあったりとか。で、あと、まあその収入をね、例えば増やしたい場合に、方法としまして、どうしますかって。で、これなんかマンダラチャートの書き方って、これも3分あって、これも丸井さんが全部自分で考えたと思いますけど、なんか大谷くんね、大谷翔平くんもなんかやってたみたいなんですけど、これ真ん中にお金を稼ぐっていうのが書いてあってね。で、お金を稼ぐためにはっていうことで、まあ、給料アップ、副業、転売、本を出す、料理教室を開く、企業、人間関係を広げる、運気を上げるっていうのが、ここですね。出てきて、まあ、チャートですよね。チャート、野村スコープみたいな、マス目、3×3 の9で。で、まあ、その、一番中心がお金を稼ぐっていう目的ですね。で、それに対して、その方法が9個あって、で、その9個をさらに、また、9個。で、外に広げていくって感じで。例えば、じゃあ、副業っていうことでお金を稼ぐ手段の中で副業を考えてどうするかってなった時に、ポイントサイトを利用、クラウドソーシング、アフィリエイト、投資、家事代行、ハンドメイドグッズの販売、モニター登録、短期バイトみたいな感じでね。ね、もうポイントサイトとか言うと、まあ、僕もね、このヤバい方でも何回も言ってますけど、ポップル、ね、ポップルを使ってみたりとかするわけですよ。で、ポップルね、この前初めて、あれですよ、却下されましたね。なんか、8月1日からね、なんか、利用規約が変わって、で、それツイッター上でなんか騒いでる人がいてね、で、その人は最終的に騒ぎすぎて結局、バンされたっていうことで、もう今ツイッター上にもいないし、ポップルにもいないんですけど、なんか、同じ、投稿を、複数回してはいけないっていう規約に8月1日からなったんですね。で、僕なんかもね、目立つようにっていうことで、なんか、確かに同じ投稿をしてたんですよ。なんかボタンを押すとね、いいねがもらえるんですけどね、ポップルって。で、例えば、いいねで10ポイントもらいました。10ポイントイコール10円なんですけどね。で、6ポイントもらいました。3ポイントもらいましたとこがあって。で、6ポイントもらえる時っていうのが、ほんと一瞬だったんで、その6ポイントっていうもらった時の、画面っていうのが結構レアなんですね。レアな。その瞬間にやってた人しか持ってないんで、で、それ目立つかなと思って、それを投稿して、で、ハッシュタグで、今からいいね返しますみたいな、ハッシュタグつけると、結構いいねが集まってたんで、で、それを何回も、毎日一回それを投稿して、で、今からいいね返しタイムですよ、みたいなのやってたんですよね。で、それがまんまと、重複投稿に当たります、つってなんかメールが来てですね。まあ、毎月一回入金されてたんですけどね、却下されまして。で、あまりにもこういうことが続きますと、悪質な、利用者ということで、バンします、みたいな警告が来てですね。で、そこだけちょっと消して、もう一回申請して、つまりそれからもう2週間ぐらい経つんですけどね、その結果が返ってきてないんですよね。で、残念なことに、その投稿を消すとね、その投稿にもら、投稿についてたいいね、もう全部消えちゃうんですよ。だから、全部で10個ぐらい消したんで、ね、まあ、1個に 10個いいねがついてたしたら100円分損したっていう、まあまあ、チャッチな話なんですけどね。まあ、だから、ポップルは、そんなに、大しては稼げないんですけど、まあ、でも、ほいでも毎月何千円かっていうのは、稼いでましたね。で、そうそう。で、さらにその副収入で言うとね、この前、なんか、毎月、なんか、今年に入ってからちょっと、口座登録をしたんで、アマゾン様からね、アマゾンで、Kindle でゼロから始める幸福論2016ってだ、ね、2016年に出したんですけど、今までその口座登録してなかったんで、印税が入ってきてなかっ たんですね。まあ、入ってきてたかもわかんないけど、なんか別の通帳でやったのか、なんかとにかくあんまりその、印税入ってきてなかったんですけど、今年からちゃんと口座登録をしまして、僕よく通帳をなくすんでね、まあ、本当に、数十円とか数百円程度のものだったら増えてもわかんないですよね。残高しか見ないんで。で、今年からちょっとりそな銀行の通帳があって、それでネットで見れるんで、チェックをしてて、もう毎月本当に100円とかね、200円とか、ゼロから始める航空の2016の印税が入ってきてたんですよ。で、この前見たらなんか突然5000いくら入ってきててね、あれすげえと思って、で、なんやこの5000はと思って、見たら、なんか本当に2016年の11月ぐらいにね、発売をして、で、その口座登録済んでなかったんで、その分がね、まとめて、なんか半年分ぐらいが、ドカーンと入ってきてましたね。まあ、半年で5000円だから、まあ、大したことはないんですけどね。まあ、それでもまあ、ね、入ってたら嬉しいじゃないですか。で、それで、それこそ、さっきの丸井さんの手相鑑定ね、本を買ったら手相を10分ぐらい見てもらえるというので、見ててですね、ああ、臼井さんはちょっとやっぱりこの手相だとなんか、動き回った方がいいですね。遠方がいいですねみたいな、海外とか行かないんですかみたいな話になったんですよ。いやいや、まあ海外ね、まあそれこそ夜沢翼もタイにね、今住んでますから、本当ね、タイとか今物価も安いですからね、本当にタイですよ、移住できたら、まあそれはそれでいいかなとは思ってて、で、まあでもタイ移住しちゃうと年金もらえないですもんねっていうのは あって、まあその辺でちょっと混乱する部分はあるんですけれども、ただ本当にそれこそ、まあちょっとまだ僕はその Kindle の本は1冊しか出せないですけど、なんとかね、本当に10冊ぐらい Kindle で本を出しておいてですね、本当にそのゼロから始める航空の2016ももう発売してから3年ぐらい経つけど、まあ未だに100円とか毎月入ってくるわけじゃないですか。ね。で、それがじゃあまあ10冊になったら、まあ、10冊なんても1000円かっていう話ですけど、まあまあそういう形で日本円をね、その入ってくる仕組みを作っといて、で、物価の安い国に移住すると、まあ別に年金なくてもいいかな、みたいな感じにはなりますよね。だから、まあ本当に、日本でね、老後を過ごす必要もないのかな、みたいな感じですね。あと、まあ僕、それこそ、今これ目の前にね、萩原ひろ子さんの投資なんかおやめなさいっていう本がありましてですね、ここではもう一番冒頭で否定してあるんですけどね、外貨建ての、終身保険、ドル建ての生命保険ですか、僕入ってまして、まあそれはもう真っ先に萩原さんは、やめろとかつって言っているんですけどね、一応その、20年間かけるとですね、本当に結構な、まあ、年利 3% の複利で今やってるのがありますから、それがまあドルで入ってくるんですね。で、まあそれをまあ円に変えずに、まあドルで持ってて、ドルが使えるところに、で、移住するっていう方法もありますけど、まあそれでもやっぱ年金もらえないですからね、やっぱ年金は払ってる以上はちょっともらいたいっていうのはありますから、ちょっとまあ、まだアイデアは出ませんけど、まあそういう感じでね、具体的に何か、まあその海外移住なら海外移住っていうことで、脳にインプットしておくとですね、ラスが働くと。で、特に丸井さん言ってるのはね、これ、とにかくノートにいろいろ書きなさいってことを言ってるんですけれどもね、手書きが一番いいらしいですね。ね、まあ、何さん、丸井さんは本当手相家の人なんで、スピリチュアルな人なんでね、なんか、親指には仏言っていうのがありまして、その仏言で、肉筆を書くことによって、仏言が、その目標なんか見ますから、より潜在意識が働きやすいです、みたいなね。まあそういうことも言ってましたね。まあちょっと、金を引き寄せたいならノートの神様にお願いしなさい。ちょっと一度ね、これ結構いい本だったんで読んでみてくださいと。で、もう一つ本紹介しておきますと、ね、マーフィー100の成功法則、世界中で成功者が続々誕生、勝者にあって失敗者にないものは何かってね、これブログでも書きましたけどね、中村文也さんがね、ブログで紹介しておりまして、僕前からまあ持ってたんですけどね、新たにもう一回買い直しましたね、メルカリで。マーフィー100の成功法則。ね、大島純一、著になってますね。これはまあ大島純一さんがマーフィーを、ジョセフ・マーフィーの本をまとめた感じで、自分の言葉で書いてありまして、この大島純一さんというのがね、渡辺翔一さんのペンネーム、若い頃のペンネームということでね、まあ本当に中村文也さん本嫌いですから、まあその文也さんが、愛読してね、20冊ぐらい買って友達にも配ったみたいな感 感じですよね。まあ、マーフィーの法則も有名ですけどね。まあ、本当に千田拓也さんなんかも言ってまして、本当に20年、30年読み継がれている本っていうのは、いい本だって言って、特にビジネス書に関してね。だから、7つの習慣ですとかね、思考は現実化するとか、あとまあ、成功の心理学とかね、そういうのをね、徹底的に読んでね、生かすといいかなと。まあ、いうことですね。じゃあ一つだけじゃあ紹介しておきましょうかね。84パッと今たまたまパッ開いたんですけどね、自分の願望を一語にまとめてみようと、ね、潜在意識の導きは漢字としてまた内なる意識としてまた圧倒的な予感として現れる、それは内なる触覚だという話が、書いてありますね。これまあ本当見開き2ページなんですね。その84番は自分の願望を一語にまとめてみようとことですね。まあじゃあだから一語っていうことですからね、例えば億万長者とかそういうことでしょ。あとまあ、文豪とか大作家とか社長とか、まあそういうことだと思うんですけど、ちょっと読んでいきますね。マーフィー博士の知り合いの青年の父が死にました。遺言状は見つかりませんでした。しかし彼の姉は死んだ父がみんなに公平な遺言状を作成しておいたと自分に打ち明けたことがあるというのです。その遺言状を見つけようといろいろやってみましたが成功しませんでした。マーフィーの法則を知っていたこの青年は、眠る前に自分の心の深層に、私は今この問題を潜在意識に引き渡します、それは父の遺言状がどこにあるのかちゃんと知っており、それを私に教えてくれますと親しくくつろいだ調子で語りかけました。それから自分の願い事をアンサーという、一語に圧縮して、それを子守歌のように何度も何度も繰り返しました。そして彼はアンサーという一語とともに眠り込んだのです。その翌朝、この青年はロサンゼルスのある銀行にどうしても行かずにはいられないような予感がしました。そこに行ってみると、父の名前で登録してある貸金庫があり、そこに入っているものが彼の問題の一切を解決しました。この青年が最後に自分の願望を一つの単語にまとめたのは大変良いことでした。もちろん文章による祈りでも良いのですが、その祈りの内容をさらに一語あるいは数語にまとめて、この青年のように子守歌のように繰り返しながら眠りにつくことは、万能全知の潜在意識に活動開始を命ずる最も有効な方法なのです。ですからあなたもぜひこの簡単なテクニックを使ってくださいと。まあ、この青年の場合はだから本当にアンサーっていう一言だけですよね。それを繰り返したことによって、見つかったっていうね。まあにわかには信じがたい話ですけど、あのウェイン・ダイヤー博士なんかもね、なんかあのその僕の恩書の一冊である、あの小さな自分で一生終わるなっていう本だったと思いますけど、それの冒頭でね、なんかあのたまたまなんか親父の墓が見つかったみたいなね、なんかあのダイヤ博士はなんか本当に何ですか、養老院みたいなところ施設に入れられていて、お父さん知らないんですね。でなんかある時なんかレンタカーをたまたま借りたら、なんかそこのレンタカーのあのとこ、レンタカーの、まあ、ポケットみたいなとこありますね。レンタカーの、なんか、あの、いろいろ、サンバイザーみたいなところか、なんかどっかになんか、そこになんか、住所が書いてあって、で、なんかちょっと詳しくは覚えてないですけど、とにかくそれで、なんか、たまたま借りたレンタカーで、の、なんか、そこに書いてあった、あところに行ったら、親父の墓場だったみたいな、本当に、にわかには信じがたいような奇跡的なことが起きたみたいなことがね、書いてありましたけれど。まあね、あの本当に潜在意識はね、あの答えを知っているみたいな、そういう本もありましたけれどもね、とにかく本当に、まあ、この今月号の一つのずっと言い続けているのがね、本当にもう明確な目標をすることによって、明確な目標を設定することによってラスが働きましてね、ラスが働きまして、答えが見つかるみたいなね。で、その冒頭でも言いました、その歯医者の例でね、本当に普段いつも、歯医者の前通ってるんですけど、普段全く目に入っていませんけれども、歯医者じゃない、名医者ですね、あのたまたま目がはね、目が純潔したことによって名車を検索したところ、本当に家の徒歩圏内にいつも通っているところに名車があったって、でこれをこういうことを、単なるその名車を発見するようなことで、ねラスを働かせるんではなくてですね、自己実現につなげようという、そういうことですね。そのためにノートに、手書きで、目標を書くということですね。それが大事ではないかということですよ。であとね、そうですね、あとは DTV ですね、DTV 毎月500円払っておりますんで、DTV ね、 見ておりますよ。で最近見たのはね、あの闇金ドックスっていうのをね見まして、全部で9作ぐらいあるんですね。それこそ本当にこの闇金ドックスっていうのも僕全く知らない作品だったんですけど、たまたまちょっと DTV 毎月500円払ってるんでちょっと何か見ないとねっていうことで、見て一気にハマりまして、9作まで全部見ましてね。で主演の俳優さんが山田なんたらって言うんですけど、これね、あれ中日にいた山田っていう選手のね息子さんなんですね。息子さん、まあなんかその知り合いに似ててね、よく似ててね、ね、もう本当闇金の話ですから、知り合いの顔僕よく知ってますからね、あ本当になんか怖いなと思いながら見てたんですけど、本当に、なんですか、そう、それで、その闇金の親分の射程みたいな人がね、なんかあれですよ、それこそ強制わいせつかなんかでね、逮捕されたらしくて、そんな全く知らなかったですね、ニュースになったのもね、だから本当興味がないと本当に頭に入ってこないんだなっていうのはありましたけどね。でも10作目とかもねぜひやってほしいなっていうことで、8作目と9作目最新作がね良かったんですよ。でこういうのでシリーズもんってね、やっぱり一作目はいいんだけど、どんどん続けば続くほど悪くなるものもあるんですけどね。これは闇金ドックスに関してはね、その最新の8と9が非常にいいやつでね、8作目なんかはそれこそあれですよ、生活保護をね、家族全体で受けてるんですね。本当にひどい家族でね、本当にドラマとかでやってたら本当になんか絶対ツイッターのタイムライン荒れるだろうなって、本当にクソみたいな家族なんですよね。で、長男だけはね、非常になんか、ま、頑張って起業してですね、なんか人材派遣会社かなんかの役員してたんですよね。だけど何ですか、その派遣登録してたおじいちゃん、そのシルバーの人材派遣だったんですけど、おじいちゃんがなんか遺跡かなんかの発掘かなんかのところに派遣されてね、そこでなんか落としてね、なんか大切なものを壊してしまったんですね。でなんか違約金を請求されて、でそれは人材派遣会社が持たなきゃいけないということで、違約金が500万ぐらいあってですね、で本来は保険に入ってるんで、それ保険で払えるんだけれども、その保険を払ってなかったということでね、なんか手続き上な不備があって、その、申請中っていうのもなんかありえないような話なんですけど、でその500万を集めなきゃいけないということで、まあ、本人がねすごいストレスになってしまって、でなんか挙句の果てには脳卒中かなんかで意識不明になったんですね。そしたらですね、その家族、ほんとひどい家族たちですよ。なんか連れ子がいて再婚して、いるんですけどね。生活保護その3人で受けてて、まあ、30万ぐらいもらってたんですけどね。その長男がそういう状態になったっていうことで、こんな4人で生活保護を受けることなんて収入が増えたって喜んでるんです。さらにはなんか、失業保険ももらえるし、なんか障害保険ももらえるし、みたいな感じでね。喜んで。もうさらにはもう殺さないようにっていうことで、死んでしまうとねその分もらえなくなっちゃうんで、っていうことでね、家に置いとくんですけど、世話をしないから匂ってくるんですね。匂ってくるからもうしゃあないからって臭いからって外に放り出すみたいな。本当にまあまああんまり言うとネタ割れになっちゃうからあれなんですけど、まあまあ本当ひどい話で、救いようのない話でね、これ全部で9作ある中でね、シリーズ5かなんかもね、最後なんか親子が心中したりとかって救いようがない話があって、シリーズによってはねなんかすごいそれこそ、南の帝王とかみたいにね、なんか最後はなんかうまく解決するみたいな、南の帝王とかもね、萬田銀次郎がなんか最後は解決して、なんか結構そのねお客さん、闇金の利用者がなんかハッピーになる終わり方が結構多いんですけど、このまあ結構やっぱりこの闇金ドックスはね、監督が変わったりもしてるんですね。それでかもしれないですけどね、なんか救いようのない終わり方の場合もあれば、救いようのある終わり方もある場合もあったりとかしたりとかして、でよくよく調べていくとね、これ全部で9作あるんですけど、この主人公のね闇金の人っていうのはもともとヤクザだったんですけれども、その前作がなんか別の全く別の作品にも登場するらしくてね、 って感じでなんか調べていくともなんか面白いなみたいなのはありましたね。はい、闇金ドッグス DTP で見れますから、ぜひ一度見ていただければと思いますね。あとルーキーズも見ましたけどね。ルーキーズね、新庄ね、城田優君がやる新庄がなんかサードでね、左投げなんですよ。サードで試合投げてありえへんだろうと思って、こういうふうに調べてみたら、もう城田君が単なる左利きっていうことで、原作ではね、右投げなんですね。これはちょっと、下せないなっていうね。左投げのサードなんか野球指定者にはありえないですからね。で、原作見なかったら、まあ、これは何か意味があるんだろうと思ってしまいますよね。まあ、そういうのも調べていくと、調べれると。まあ、本当に今はそういう時代で何でも調べれる。で、まあ、こう興味を持っていろいろ調べていくっていうことは、よりね、作品を、何ですか、知る上ではいいかなと思いますんでね。はい。という感じで、10月号ですか。この辺で終わりたいと思います。また11月号でお会いしましょう。さようなら。